カラーデイズポッドキャスト。2021年1月3日日曜日午後5時5分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト和歌です。ということで皆さんこんにちは。まあカレンダーを見ると、そうか、1月3日ってそう三が日最終日の夕方に収録してますけれども、まあどうでしょうね、一般的なサラリーマンの方はどうでしょう、1月3日で仕事納めで1月4日からお仕事という方、まあ結構多いんじゃないでしょうか。まあ私もまあ1月4日からお仕事ということで、まあ今日でね、年末年始休暇最終日ということなんですけれども、まあ12月の29日から休みに入ってたので、今年は6日間ですかね、年末年始のお休みいただいておりましたけれども、まあ今年はね、最初の12月29日に、まあ年末年始の買い出しに、まあ行った近所にね、買い物に行った以外は外出してないね。ていうかもうマジで外から一歩も出てない。もうね、まああれかな、まあ一回ね、うちの団地の下にね、一回にポストが、郵便受けのねポストがあるんですけれども、もうポストすら見てないからねマジで外に出てない。大丈夫かって感じですけどね。大丈夫ですよ。普段からそんな生活しますからね。はい、そんな感じで、もうね、買い物に行った以外全く外出をしなかった年末年始を過ごしておりました。まあ、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあお仕事とかお買い物以外で出かけたって方はまあそうそういないとは思いますけれども、どうですかねって感じですね。はい、まあそんなところで、まあ年末年始をちょっと振り返っていこうかみたいな感じで、まあね、もう三が日も終わるし、いうところでちょっとやっていこうかなと思いますけれども、まあ6日間ね休みがあったとはいえ、まあその前その後、まあこの休みが終わった後 も含めてですね、まあ僕が家にいるという状況はまあ一向に変わらないので、まああんまりね、なんかなんでしょうね、まあ普段の休みだったらなんかね、休みっていうか連休か、連休だったらなんかあーもう休み終わっちゃう、会社行きたくねーみたいな感情にとらわれるんですけども、今年はもう全くそんな感情生まれてないし、まあもともとね仕事納めがね、なんかぬるっと終わっちゃったんで、なんかまあ始まるのも多分ぬるっと始まるんだろうなっていう気がしますもういやー、まあそうでしょう、なんかそう、なんかなんか気持ち的にはね、なんか別にこうなんかひどく落ち込んだりとかすることなくですね、まあなんかぬるっとした感じで過ごしてますはい、穏やかですよ、そういう意味では穏やかな年明けのスタートになりそうな気がしてます、仕事面で言うとね。うん、まあそんなところですかね。じゃあちょっと振り返っていきますかね、年末年始。いや何あったって別に大したことはないですよ。29日はだからちょっとさっきも言いましたけども、買い物を近所のスーパーに買い物に行きまして、まあ、この6連休の間、まあ一歩も外に出なくても済むようにいろいろと買い込んできましたね。掃除、まあ大掃除ね、結局ね、この連休まで持ち込んでしまってですね大掃除の用具買ったりとか、あとまあ大晦日元日、まあ明けてからまあ数日含めて料理をするための食材買い込んだりとか、をしてましたね。それが29日です。まあしつつ、掃除もしてましたね。はい。29日そんな感じ。30日はまあ大掃除が中心ですかね。大掃除中心にいろいろやってて、で、30日夕方は まあカラーデイズ生放送やってましたね。はい、あ、そういう意味で言うと29日はあのケクステの年末生放送聞いてましたね夜ね。はいはいはい。で30日はもううちの番組でしょ。でそのね、もう生放送終わった後にそうちょっとツイッターには次の日にかなにつぶやいたんですけど、煮豚を仕込んでまして、まああの大晦日年明けにかけてまあちょっと美味しいものを食べようと、まあ、かといってね別におせち作るわけでもなく、まあ、てか別におせちわざわざ用意しなくてもいいかなっていうところで、まあおせちは作りませんでしたけれども、まあね、おせちっぽい料理の中でまあ一番こうなんかこう使い勝手のいいやつって多分に煮豚ぐらいですよねそう、まあていうかおせち料理なのかあれはって感じですけれども、まあまあ定番っちゃ定番ですよね、よく作りますよね。ということで作りまして、なんかねスーパーでも見たんですけども、なんかワンブロック1000円ぐらいして、まあおね、お正月価格でね、ねちょっと高いですよ普段より。そうなので、もう本当に普通の豚バラをその煮豚用のやつをお肉屋さんで買ってきて、2つ買ってきて、合わせて何グラムかな、1キロはないね、1キロはないと思うんですけど800とかかなぐらい買ってきて、煮豚を仕込んで夜しこしこ仕込んでたのが30日ですね。で明くる日31日、まあもうね大掃除とかもう一通り済ませて、まあ結局机の周りは大した片付いてないんですけども大した片付いてないんですけども、まあね水回りとか台所のね換気扇のとことか掃除したりとかしてたのがその30日で、30日ぐらいにねもう大体終わったんで、31日ねもうほぼやることないんですよ大掃除は。いや机の周りやれよっていう話なんですけども、まあもうやる気ないって感じねもうやる気ないって感じで、なので31はねもう料理仕込んでました。煮豚を仕上げにかかって見たりとか、あと食材ですね、年越しそばとか、あとお餅がね奥さんの実家の方から届いたので、それを切り分けるのし餅って言って、真っ平らな餅で一枚板みたいな感じになってね、いつも私ね奥さんの実家からいただくんですけれども、はい、でそれを切り分けて、いたりとかっていうので、もう年明け包丁握んなくてもいいようにしとこうと思って全部野菜とかも切ってました31日ね。でいろいろ料理を仕込んで、いたのが31日ですかね。でまあ夕方ぐらいになって、予約していたスーパーでね予約してたお寿司とかが届き始めたので、お寿司とはねみかん箱を一箱ね買ったんでそうそうそう、スーパーのネットスーパーでね頼んだやつが来たので、まあそんなのをつまみつつ、大晦日はまあ紅白見てましたね。いやようちゃんとね大泉洋さんとマシャがね出るというところで、まあ、かなり僕の中で注目していた紅白、今年の紅白でしたけれども、まあね結構最初からようちゃんぶっ放しで、まあ暴走ようちゃんもう大丈夫かってもうヒヤヒヤしながら、本当にヒヤヒヤしながらね見てましたけれども、いやまあ終わっってみるとまあ意外としっくりきたなっていう感じの紅白で、今年の紅白まあ結構ねネット界隈でもまあそれなりに評判が良かったんじゃないかなというふうに思います。まあね例年のこうあんまりこう過度な演出みたいなのもあんまそんなになかったのかなっていうところと、あとまあ司会者ねバランス意外と良かったですねって感じですね。まあうっちゃん内村さんはまあまあもうここ数年紅白の総合司会やってますんで、まあもう安定してるっていう感じでしたけれども、まあ心配されていたようちゃんですね、まあ案の定暴走して尺を収まんなかったりとかしてましたけれども、まあねそこに乗っかっていくうっちゃん とようちゃんで、でそこを止めていく、二階堂さんみたいな感じで、すごいねバランスの取れていた紅白の司会だったんじゃないかなというふうに感じました。いや良かったですよね。うん、あとマシャね、マシャはねまあ鳥のね方で白組の鳥で家族になるよって言ってましたけれども、染みましたね。ようちゃんも言ってましたけど染みましたね。その今回の紅白用に結構アレンジされていたバージョンでね演奏されてましたけれども、まあいつもねパシフィコ横浜でやられてますけど、今回 NHK ホールだったっていうところもあって、まあいつも見ない形でのあの紅白だったのかなというところではなかなか新鮮な気もしましたけれども、まあやっぱねマシャとヨウちゃんっていう絡みはねなんか、まあ、やるんじゃないかとあの紅白の前から期待してましたけれども、いやありましたね。なんかまずオープニングのその出演者紹介みたいなところでマシャとヨウちゃんでみたいなところもあったし、あと中盤前半の最後かな、前半の最後後半にはこのアーティストが出ますみたいなところって福山さんがNHK ホールのメインステージで司会者席のところに来て、ヨウちゃんとマシャで絡んだみたいなってなんかお互いモノマネをしてたんですけれども、途中でマスターカットされましたね時間に収まりきらなかったんですね。はいはい。でまああとはまあ最後エンディングで出たって感じですけれども、いやーまあモノマネやっぱぶっこんできた。どこだっけ、なんか誰後半戦どっか誰だっかかの曲紹介の時にもなんかマシャの話が出てきてたりとかしたんで、なんかちょくちょくやっぱ織り込んできたなっていうところではなかなかまあ面白かったなって感じですかね。うん、怖くよかったですね。まあ結果ね、今年じゃないですね、まあ今回は、赤組が優勝ということで、はい。いやまあね、女性のソロアーティストの方が結構今回強かったかなっていう気がしますね。まあ大鳥のミーシャさんもそうですし、ジュジュさんとか、あとヨアソビさんとかもそうかな、が結構力強い歌歌っていたっていうところがすごい印象に残ってますね。いや白組も良かったんですよ、白組も良かったんですけども、まあ、うちはね視聴者投票あれね、なんか1台視聴者時間によってね何票入れられるかみたいなのが決まってたんですけど、うちは全部最初から最後まで見てたんで5票あって、家族会議の結果我が家は赤組に票を入れました。マシャごめん白組も良かったんだけどね、赤組に入れました。うん、まあ赤組勝ちましたね。うん、まあまあでもね どっちも良かったですよ。うん、氷川きよしさんとかね良かったですよ、良かったですよ。で、けん玉もなんか今年は成功したみたい、今回は、ね、成功したみたいで良かったですねまあそんな紅白見て、でその後まあ熱盛しながらジルベスターコンサートを見て、そのまま年越しましたっていう感じですかね。まあお店からが事前確認はそんな感じですかね。で、明くる日1月1日はそうそうそう、初日の出ね、去年はね、スカイツリーのてっぺんから見ましたけれども、まあ今年はまあそれもやんないし、まあそもそもやってないっていうのがあるので、で、家からね、まあ見えないんですよ、初日の出。そう。なので、熱盛でね、初日の出見ました。それ見たって言うのかっていう感じですけどね、熱盛で初日の出見ましたね。綺麗でしたね。なんかこう、いつ出るのかっていうのが分からないっていうところのそのドキドキ感はなんか実際に初日の出見るときと同じだなと思ってね、なんかちょっとワクワクしましたね。ゲームですけれどもって感じですかね。まああと年明けてからはもう食っちゃねえ食っちゃねえでしたね。もう本当に正月って感じでしたね。そんなんでまあ気づいたらもう1月3日の夕方っていう感じでね。結果大したことはしなかったね。なんかね、鬼滅の刃とかね、見ようかなと思ったんですけどもね、結局見ないで終わっちゃいましたね。はい。2021年こそは、見たいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりましょう。ここまでお相手、カラーデイズ、ワカでした。それでは皆さん、また次回までお元気で。さよなら。